ヨハネ6章5節から14節。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので、男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。本日はこの箇所から、少年の捧げ物という題で高桑先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。
主の
御名を賛美いたします。先週は、本当に、遅い夏休みといいましょうか、お休みをいただきまして、失礼をいたしました。加藤先生がメッセージをしてくださり、またその後の交わりも祝されたようで感謝をしています。私たち夫婦はですね、群馬の実家と、そして、新潟の方に行ってきました。今はもう県境、県境はですね、豪雪が降ったようですけれども、私たちが行った時にはですね、その、1週間ぐらい前でしたので、山の上の方はもう白かったんですけれども、道路は大丈夫で、無事に行ってくることができました。またこの日曜日には安中聖書教会、群馬県のこの安中のですね、教会に、この、弟夫婦が出席している教会ですけれども、この参加をして、礼拝を捧げることができました。感謝をいたします。本日ですね、ヨハネの福音書の6章のところから御言葉を取り継がせていただきたいと思います。皆さんはこの遠足の思い出は何かあるでしょうか。それぞれですね、昔の頃の思い出というのがあると思います。私が今思い出すのは、中学生の頃、山間部で生まれ育ったんですけれども、その中学も山間部にありまして、そして、この群馬県のですね、三ヶ坊という山のふもとです。日本百名山ではなくてですね、百低山の一つになってますけれども、低い山の中でも、いい山ということですが、1200何十メートルかな。で、中学校は標高200何十メートルですね。ここは多分標高が100メートルいってない、50メートルでしょうかね、標高からするとですね、そのぐらいだと思いますけれども、私の実家は標高が200何十メートルで、そこからですね、歩いて、この、中学の時に、 御籠山に登った記憶があります。1日かけてですね、中学で行ってきました。標高差は100メートル、1000メートルくらいですよね。だいたい標高差200メートルでこの1時間ぐらいかかるんですけれども、1000メートルですから、行きがだいたい5時間ですね、帰りが4時間くらいという、まあ、そんな工程だから結構な距離であったんですけれども、行ってきました。まあ、本当に疲れた思い出がありますけれども、まあ、その時に持っていくものは何でしょうかね、今ですと、そのあたりはですね、熊が出るかもしれないので、熊鈴とかですね、熊スプレーということも必要かもしれませんけれども、必ず持っていくものとしてお弁当ですよね。弁当を持っていかないと全く話にならないんですけれども、皆さんが遠足に行ったときに、おそらくですね、お父さんお母さんにお弁当を作ってもらったことがあるのではないかと思います。私は父親に一度だけこのおにぎりを作ってもらったことがあるんです。母親が何か用事があって作れなかったので、父親がこの作ってくれたのですけれども、まあいわゆる昭和一桁生まれですから、食事を作ったことなどなくてですね、塩を振らずに握ったために、まあ、真ん中にはですね梅干しかなんかが入っていたと思うんですけれども、まあ、味が全くしなくてですね美味しくなかったことを覚えています。今日読んでいただいたですね、この出てくる少年ですね、一人の少年、ですけれども、このイエス様のお話を聞くために、まあ、遠足にこの来ていたというふうに考えられます。この少年のお父さんお母さんはそれまでにイエス様のお話を聞いていて、イエス様のことを信じていたのではないかなというふうに、まあ、勝手に想像するわけですけれども、この親からですね、この少年はイエス様のところに行ってきなさい、イエス様のお話をよく聞いてくるんだよ、まあ、そんなふうに言われたかもしれません。そう言ってまだ暗いうちに起きて、パンを焼いて、まあ、こちらではですね、イスラエルの地方では、まあ、いわゆるナンのようなパンですね、日本のおにぎりとはちょっと違うわけですけれども、それを焼いて、そして、魚も持たせてですね、パンと一緒にこの送り出したわけですね。そしてこの少年は遠くの家からこのパンと魚をお弁当として持って朝早く出かけたのでしょう。で、歩いてやってきたわけですね。そしてイエス様のいる山に登りました。これはちょっと読まなかったんですけれども、6章の3節のところで、イエスは山に登り弟子たちと共にそこに座られたという、イエス様も山が好きだったわけですね。で、このイスラエルはそれほど高い山がありません。まあ、一番北のヘルモン山という山はこれは特別ずば抜けていてですね、2000メートルを超える山ですので、この雪も降ったわけですね。けれども他のイスラエルの山というのはせいぜい標高800メートルくらいです。だから日本百低山よりも低いくらいの山、そのうちのどこかにイエス様がですね、登られたということですね。6章の1節のところで、 あのガリラヤ湖、別名、ティベリア湖ですね、の向こう岸ということですから、あの東側の、まあ、低い山だったのでしょう。そこにこのイエス様が登られて、この少年もですね、その山に、登ったということで、ハイキングのように行ったわけですね。で、この少年はイエス様のいる山に行ってくると、たくさんの人々が集まっているのに本当にびっくりしました。みんなイエス様のお話を聞いていたんですね。そこには病人の人たちも連れてこられて、そして治してもらっていた。それを見て、少年はびっくりの連続であったわけですね。イエス様が神様や天国のことを話して、そして困っている人たちを助ける姿を見て、この少年は、ああ、この方が救い主キリストだというふうに、この信じていったのではないかなというふうに思います。そしてもっと近くでイエス様を見たいと思ってですね、大人たちをかき分けて、少年はイエス様の近くまでやってきたわけですね。で、イエス様のお話を聞いて、その全部は分からなかったでしょうけれども、イエス様は確かに神の子、救い主キリストだと分かってですね、イエス様をより深く信じていったのだろうというふうに考えられます。そしてやがて、昼時になったのでしょうか、イエス様は弟子たちの一人に話されました。これが5節から読んでみましょうか。イエスは目を上げて、大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのは、ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。こんなふうにですね、イエス様は弟子の一人のピリポとやり取りをしたわけですね。そしてその会話を少年は近くで聞いていたんでしょうね。少年のお父さんお母さんは前にイエス様の話を、まあ、聞いていたのでしょう。そしてイエス様の話を少年の両親は覚えていたのかもしれません。これも想像ですけどね。天に宝を積みなさい、受けるよりも与える方が幸いです、与えなさい、そうすれば与えられます。そのようなイエス様のお話を聞いてですね、親は、少年に教えていたのかもしれません。これも想像ですけれども、で彼は、少年はその言葉を思い出して、そしてお弟子さんの一人に、このそれがアンデレというね、お弟子さんですけれども、伝えたわけです。僕は今朝作ってもらったお弁当を持っています。イエス様のためにお役に立ちたいと思いますので、これを使ってください。まあそんなふうに言ったんじゃないかなというふうに思います。で、アンデレはそのことをイエス様に伝えたんですね。8節と9節を読んでみましょう。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。まあ、こんなふうにアンデレはですね、少年をイエス様のところに 連れて行きました。アンデレはいろんな人をイエス様のところに連れてくるという才能があったようですね。兄のペテロを誘ったのもアンデレでした。まあ教会にはそんな人がいますよね。そしてそこから新しい何かが起こる、奇跡が起こる、導火線のようになっていくわけですね。まあ、友達を誘うというのはこれはとても大切なことです。この前ちぎり絵展でこの大勢の人たちが来てくれましたけれども、それもこの大切な教会としての働きであるわけですね。今日はユースの青年会があるようですけれども、そこでも何か素晴らしいことが起こるといいなというふうに願っています。エステル会にもですね、これからいろいろなことが、素晴らしいことが起こってくるのではないかなというふうに思います。このアンデレはイエス様、この子が大麦のパン5つと魚2匹を持っています。でもまあこんなに大勢じゃどうしようもないでしょうけどね、という、まあ、諦めながらもですね、アンデレは連れてきたわけですね。ここに大麦のパンというふうにですね、わざわざ書いてあるんですけれども、皆さんは大麦を食べた経験があるでしょうか。私は小さい頃あります。実は最近もまたですね、ご飯に、麦が食物繊維とかですね、ミネラルがいっぱいあっていいということで、わざわざ混ぜご飯にして食べてるんですけれども、小さい頃その、混ぜご飯を食べました。まあちょっとパサパサしてあまりうまくないですよね。米、だけと大麦を混ぜたご飯というのはやっぱり違うわけですね。で、まあ母親にちょっとうまくないということを文句を言った経験があるんですけれども、いわゆる引き割り飯、引き割り麦、つまり引いた大麦を混ぜて炊いたご飯ですけれども、普通はですね、イスラエルにおいても小麦のパンをこの食べていたようですけれども、大麦というのは家畜の餌にもされた、まあ、一般的には貧しい人々が食べる安いパン、それが大麦のパン、であるということですね。で、この少年のお弁当というのは貧しい人のための安い大麦のパンでした。しかも少年にとってこれからもしかしたらですね、野宿をして次の日に家にまで帰るための大切な食料であったのかもしれません。ですからそのパンが、まあ、5つもあったわけですね。パンが5つというのはとても一食で少年が食べきれる量ではないんですけれども、ですからまあ、この遠足といいましょうか、帰りの大切な食料であった。それをイエス様にあげてしまえば、何も食べずにお腹を空かしたまま野宿して、翌朝までお腹を空かしてこの家に帰らなければならないということになったかもしれないわけですね。けれどもこの少年は自分のできる精一杯、彼のその時の持ち物全部、それをイエス様にそっくり丸ごと捧げたわけですね。高価なものではない、けれども彼にとっての精一杯の捧げ物をこのイエス様に捧げました。この少年の捧げたパンは貧しく粗末で、そこに集まっていた人たちには全く足りない量であったわけです。 アンデルもですね、それが何になるでしょう、こんなふうにですね、諦め声で言ったわけですね。けれどもイエス様は違いました。人々を座らせなさい、弟子たちはこれから何が始まるのかわからなかったわけです。イエス様はそれからですね、この少年から大麦のパンと魚を受け取りました。11節ですね。そしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた。このように記されています。ありがとう、よく捧げてくれたね、君の大切な捧げ物は私が無駄にしないよ、まあ、そんなふうに少年に語りかけたかもしれません。そして人々はこの大麦のパン、そして魚、干した魚であったかもしれません、火を通して、あったかもしれませんけれども、その魚もですね、分けて、みんなに配って、そして、彼らが望むだけ与えられたということですね。しかも12節を見ると、彼らが十分食べたとき、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。それで彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。ということですね。素晴らしい奇跡がこの時に起きました。奇跡を起こしたのはもちろん人となられた神様である、神の子である、そして子なる神であるキリストご自身です。けれどもそのために、この必要であったパンと魚を差し出したのはこの少年であったわけですね。男だけで、5000人ということですから、これはですね、まあ、当時の、数えた方であったようですけれども、まあ、女性と子供を含めると、まあ、1万人になっていたかもしれません。けれども、どんなに小さな貧しい捧げ物でも、それが心からの精一杯の捧げ物ならば、イエス様に捧げて、イエス様の手に、触れれば大丈夫ですね。イエス様はそれを何百倍、何千倍にもしてくださるお方であるということです。まあ、1に無限を足すと無限になるわけですけれども、まあ、無限はですね、いくつを足しても無限ということですよね。1でも1億でも無限を足すと無限になるわけです。無限からいくつを引いてもやはり無限であるわけですから、まさに神様は無限なるお方。私たちが1でも2でも関係ないわけですね。私たちの持てるものをお下げするときに、イエス様ご自身がそれを豊かに用いてくださる。この無限なるお方と一緒にいるということが大切です。あなたのものを主に捧げるときに、それはまさにイエス様によって無限の力を持っている、秘めているということです。イエス様のために、このイエス様の働きのためにですね、私たちは、持てるものを捧げるときに必ず素晴らしいことをしてくださるお方、イエス様は祝福を与えてくださるお方であるということです。私たちもそのような信仰を持って この少年のようにですね、主に従っていきたいと思います。お祈りをいたします。私たちの天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの一人子であるイエス様が素晴らしい奇跡をなされたことを今日読むことができて感謝いたします。一人の少年が自分の持てる貧しいものであったわけですけれども、それを捧げたときに素晴らしい奇跡、祝福へとつながりました。大勢の大人たちが十分に十二分に食べて満腹して、なおもその恵みがこの十二のカゴにいっぱいになったと溢れるような祝福とつながりました。イエス様がそのことを成してくださったことを心から感謝いたします。私たちも今も生きておられるイエス様に信頼して、この私たちのなせる技をお捧げすることができますように、その時に主が豊かに祝福してくださることを感謝いたします。また今日は礼拝に続いて子ども祝福式の時を持ちます。この教会に幼い魂が与えられていることを本当に感謝いたします。どうぞ私たちがその幼い魂を本当に慈しみ見守って、このやがてイエス様に本当に愛されて祝福されて豊かに用いられる大人へと成長していくことができるように祝福をお与えくださることをお願いをいたします。また集われたお一人お一人の上に主の豊かな祝福をお与えくださいますように、この週も一人お一人を守っていてください。健康の試みや、またさまざまなこの内面的精神的な戦いの中にある方々、それぞれ主が覚えてくださり、この週の歩みも支えていてくださることをお願いをいたします。そしてこの次週からアドベントとなりますけれども、主のご降誕その時をもお待ち望む心をお与えくださいますようにお願いをいたします。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。